はい、始まりました。こちらの番組は、テンビリオンナイト。こちらの番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にある、ボードゲームカフェ&バー、街のみんなの救世主、テンビリオンポイントからお届けしております。こちらの番組は、お店のゲーム紹介や、ゲストトーク、お店の周りの美味しいご飯屋さんや、テンビリオンポイントのお知らせなどをいい感じにやる番組です。X、インスタグラムともに、ハッシュタグ店内で、感想をお待ちしております。お便りを投稿していただいた方にですね、特製ステッカーを差し上げております。ステッカー希望者の方は、投稿した時、した後にですね、投稿を渡しですという感じで教えてください。はい。まあそんな感じですかね。メインパーソナリティは私、オーナー検定長の岩です。皆様、一週間どうもお疲れ様でした。あっという間の一週間が経ちました。いかがお過ごしでしょうか。はい。ですね。私の方の個人的なツイッターの方でもつぶやいたんですけれども、なぜか最近、平日の、集客が、昔に比べて良い、感じになってまして、逆に、その土日の集客はすごく、落ちたっていう。なんで、トータルとしたらちょっと落ちてる可能性が、ありますね。両方とも下がったら最悪なんですけど、平日が上がってくれてるから、まだマシかなっていう、そんな感じで、やっています。はい。というね、お店の最近の状況から、あと花粉がですね、結構飛んでまして、今朝とかね、ちょっと朝方から起きて、移動したりとかしてたんですけど、大変ですね。たまらず点鼻薬を購入して、一応事なきを得たんですけれども、その薬局でお薬を買うと、こういった点鼻薬とかになってくるとね、2000円ぐらいのね、かなり出費になるんで、痛いといえば痛いですが、この鼻水ズルズルがね、なくなってくれるのであればいいかななんて。ちょっとまだ鼻声はしてるんですけど、鼻水が止まらなくなることは、今のところはないです。ね、花粉飛んでますね。皆さん大丈夫ですかね。花粉って、毎年ね、なってるから、もう気にもしてないんですけど、大体毎年何月ぐらいまでやるのかなって、ね、最近ちょっと便利なもんでね、AI とかに聞いてみたりすると、4月の終わりぐらい、には、落ち着くらしいぞと。とはいって、まだ4月も入ってないんで、まだこれから先々、花粉と付き合わないといけないんですけれども、ね、最近そのインターネットの Google とかで検索することがめっきり減ってしまいまして、おおよその調べ物はですね、AI を使っています。ハルシネーションって言われるね、嘘の答えを出すことっていうのがね、あるんで、100% は信じられないんですけれども、結構雑な質問でもね、答えてほしいっていうことにですね、ところに返事が返ってくるんで、すごく重宝してます。あと皆さんも最近結構使ってるかと思うんですけれども、メールの返信を書いて、ちょっと綺麗にしてくれとかね、そういうのとかね、清書したりとか。で、あとは最近は、ボードゲーム販売してるんですけども、その販売海外からね、輸入したものをですね、日本語に翻訳したりとか、してるんですけども、その時にですね、言葉のニュアンスとかを、いい感じにしてくれるので、とてもいいですね。普通にただただ翻訳すると、無機質な感じになっちゃうんですけど、特にね、ボードゲームなんかは、そのフレーバー、雰囲気ですかね。例えば、古代遺跡の寺院を探検するみたいな、そういうフレーバーがね、結構あったりするので、そういう意味ではですね、普段小説とかね、書いたりとかするような人間じゃないんでね、この説明をちょっとその臨場感の溢れる感じにしてくださいっていう風な、投げ方をするとですね、それっぽい感じで答えてくれるんで、そこからなんかその、文言の統一であったりとか、開業がおかしいところであったりとか、あと手に派がちょっとなんかおかしいな、不自然だなっていうところを直しておけば、大体ですね、いい感じになるっていうのはすごく助かりますね。あとは、よく使ってるのは、お店の、集客どうしたらいいかな、みたいな、お話をしてたりします。皆さんはね、どういうふうな感じで AI 使ってますかね。本当にもう、このね、数年、数年ですごくその AI の技術が発展して、もう5年前からとはもう考えられないぐらいね、AI が浸透っぷりではありますけれども。あとはですね、そんな感じで、 あとお店の、そうですね、お知らせもやっとかないといけないな。3月もね、中頃にもう入りました。中盤に入りました。確定申告もね、終わって、まあ、ほっとしていったら、もう、あっという間に3月終わってしまいそうなんですが、これから、まあ、土日ですね、まだ全然、お席ございますので、余裕がね、金曜日のね、春分の日、ね、祝日もですね、余裕ございますので、皆様、こぞってご来店いただければなと思っています。あと、前々から言ってるんですけど、土曜日、日曜日、祝日にちょっとイベントなんかやりたいななんて思ってますので、まあ、リクエストとかもしありましたら、こういうのやりたいなみたいな、ありましたら、教えてください。それと、テンビリオンポイントでは現在、イベントを開催をしてくださる方を募集中です。まあ、利用料金なんかはね、結構その、まあ、相談させていただきますし、時間も、まあ、合ってないようなもんなんで、結構その、フレキシブルに対応させていただこうかと思っておりますので、何か、やりたいなっていう方いらっしゃいましたら、一度ご相談いただけると嬉しいですね。やはりその、稼働してない時間を有効活用するであったりとか、まあ、普段もね、そんなに集客はすごくうまくいけてるわけじゃないので、その辺をなんかイベントで補えれたらいいなぁなんて。で、イベント探してる人にもね、利用しやすいような、金額や、時間帯、あとはまあ、いろんな設定なんかがね、できるかなと思ってますので。うん、あと、そうですね、今月は、イベントがまあ、いろいろありまして、ヘビーゲーム4000という、まあ、重いゲームをみんなでやるぞっていうゲーム会が来週の月曜日に、あります。テーマはですね、ビール公爵と言いまして、今回の、ラジオの、この、なんですかね、サムネイルっていうんですか、画像にもしてまして、最近、サニーバードさんじゃない、ケンビルさんから、発売され、日本語を発売された、ワークアップレスメントと言われるタイプのゲームですね。ビールの醸造酒となってですね、そこでビールを作って、で、販売、出荷して、より、勝利点を稼いだ人の勝ちという、ね、タイプの、ゲームです。なんか、すごくその、実は今日、遊んだわけですよ。ビールパイオニアね。横浜のラウンドトリップの、セミヤさんと、有明亭ね、菅野の有明亭の野口さんとですね、3人で、遊んだんですけど、なかなか面白かったです。まあ、もうね、まあ、ボードゲームも結構、なんだろうな、まあ、最近でもそんな、まあ、僕は言うほどできてないんですけど、まあ、とはいえ、ボードゲームなんか、いろんなもうシステムが出て、ある程度もうなんだろうな、システムの目新しいものっていうのはなかなか出なくなったわけですが、で、そうなってくると、ちょっとその、既存のシステムを使ってちょっと変わったことをやるようなゲームっていうのが増えてきたわけですよ。ちょっと特徴的なね、例えばセティとかだったら、太陽系のボードがあって、まあそれが回転してみたいな、やつとかね。で、今回のそのビールパイオニアに関しては、まあまあその硬派な、要するにその、オールドスクールな、なんですかね、古き良き時代のワーカープレイスメントっていう感じの、ゲームでした。まあ、知ってる人に説明すると、ちょっとワイナリーの資金に、まあ、近いところがあって、まあ、ビールを作るの、ワインを作るって、まあ、似てるような感じがありますからね。自分のワーカーを、置いていって、そこからそのリソースを得て、リソースを得ることによって、ビールを仕込むことができ、で、ビールのその醸造の、ダイヤルを回転するためのそのワーカーのエリアがあったりとかね。まあそんな感じでやっていき、20点いったら勝ちと言ったら、まあ勝ちではフラグが立つみたいなね、そういうふうな感じです。っていうのをまあやって、で、今度それがね、来週にもあるんですよ。一般参加のイベントでね、今3名かな、参加者いらっしゃいまして、最大4人までできるんで、もう1名、参加できます。もし、その、来週の月曜日の19時からスタートなんですけども、お時間あるっていう方、よければ参加してみてはいかがでしょうか。はい。それと、今週の日曜日かな、22日、イベントで、金之助とマジック・ザ・ギャザリングというですね、マジック・ザ・ギャザリングというカードゲームの、統率者という名前のフォーマットってのはルールで、 遊ぶ会をですね、日曜日のお昼から、まあ、13時スタートでね、19時ぐらいまでやりますので、そちらも、もしよかったら、ご参加ください。こちらの方は、今回は結構参加者多くて、まあ、いつもはね、なんかまあ4人ぐらいとかだったりするんですけど、今回は8名ぐらいの参加者のご予約をいただいてますので、大体総数差っていうのはまあ4人で遊ぶゲームなんで、まあ2択ぐらい立ちそうだなと。もちろんね、9人目、10人目になってもですね、柔軟に調整しますので、フラット遊びに来ていただく分には、とても、嬉しいです。ウェルカムです。あと、最初の3月の最初の方に、毎月、その、スケジュールはこう、公開しているわけですけれども、その時点ではあまりその貸し切りとかなかったんですが、今のところですね、新しく貸し切りが入りまして、来週の金曜日27日ですね、この日19時から貸し切り入っておりますので、一般参加はできませんが、ヤギノさんとカーンさんという方が主催される、まあ、オープン会、つまりその誰でも参加できますよっていう相席の、ボードゲームイベントですので、もしよかったらこちらの方も参加していただければなと思っております。毎回ですね、ヤギノさんという方が、まあ、主催の、ね、片方の方のが、ツイプラという、ウェブサービスを使用して、参加者募集をかけるんですけど、大体そうですね、最近の傾向で言うと3日前、とかに、それが始まりますので、火曜日、水曜日あたりですね、に、公開されるかなと思います。あと僕もね、知らない間にそのツイポラのページができてて、特にお知らせとかもないので、たまたま見つけたら RT とかするんですけれども、まあ、気になる方は、ヤギノさんが多分立てるんで、ヤギノさんかな、フォローしておくといいかもしれないですね。はい。ヤギノさんという方は、まあ、ツイッター、まあ、旧ツイッターの、まあ、ゲイ X のね、ヤギノっていう名前のアカウントがございますので、多分ヤギノで検索したら、まあ、ヤギノスペースボードゲームで検索とかするとね、多分まあ出てくるかなと、思います。はい。で、ですね、次は、あと29日は、あ、29日も、ヘビーゲーム4000という、重ゲーやるイベントですが、こっちの方はもう満席ですね。フロストヘイブンという、ゲームをやる予定です。はい。あと、まあ、毎週月曜日にですね、ロルカナの交流会もやっておりますので、こちらも、もし興味がある方は、参加していただければ、嬉しいなと思います。ディズニーロルカナというディズニー、キャラクターのカードゲームですね。はい、初心者交流会というふうに銘打ってますので、遊んだことがない方もルールからお教えしますし、そのまあ、デッキと呼ばれるカードの、束ですね、が普通は必要なんですけど、貸し出し用のカードセット、ございますので、本当に手ぶらで遊びに来れるという、イベントになっております。初めて、やってみる分にはとてもいいイベントになっておりますので、ぜひご参加ください。参加された方全員にですね、ディズニーオリジナルのプロモーショングッズ等を配っております。結構ね、しっかりできてるんですよ、これはね。やはり大資本ということで、ピンバッジとかね、そのホイールと言われる、その要するにキラキラしたカードであったりとか、で、あとは、そうですね、ボックス、うん、カードの、まあ、カードを収納するためのボックスとかね、カウンターと言われて、ロルカナは、ゲーム中に20点稼ぐことが目的なんですけど、それをカウントするためのカウンターですね。ディズニーキャラクターがこれもあしらわれてるやつとかね、結構配ったりしていますので、まあ、参加ちょっとしてみるだけでもすごくいいんじゃないですか。ディズニー好きだったらすごいおすすめです。ゲームもしっかりね、してて面白いので、ぜひ。はい。そんなもんかな。あとは、そうだ。ちょっとこれ来月の話になるんですけど、4月の1日ですね。まあもう3月みたいなもんです。4月の1日なんで。ロルカナのイベントのセットチャンピオンシップというちょっと大規模な大会があります。こちら毎回人気のイベントでして、26名の、募集に対して、応募がですね、なんと、だいたい40名ぐらい毎回来るのかな。今どうなってんだろう。あ、これですね。24名のだ。募集だ。現状24名が枠なんですが、今37名の予約が入ってます。キャンセル待ちがすごい発生してるってことですね。 これもね、すごく人気のイベントですので。ただこれは、まあ、どっちか初心者向けというよりかは、腕に覚えのある人は、自分の実力を、どのぐらいなのかな、みたいな感じで試せる、みたいな、そういうふうな、大会とか、まあ、なってますので、一旦そのルールはちゃんと知った状態で、まあ、参加するのがいいかな、なんて思っています。どんなものかね、知りたいという方は、ぜひ、その、交流会、初心者交流会、毎週月曜日やってますので、そちらの方、行ってみたらいいかな、なんて思っております。はい。なのかな?はい。それではですね、今回もお便りいただいてますので、そちらの方読ませていただきます。いつも、投稿ありがとうございます。はい。江戸川区、大空翼、職業、草野球選手の方から、お便りです。先日、地図で偶然見つけた謎の関西うどん屋、江戸川橋の鬼神へ行ってきました。SNS にも口コミのほとんど、で、形跡がなく、痕跡がなく、半分探検の気分で入店しました。適当に頼んだホタテバターが、店内にガツンとくる香ばしい香りと甘みのある食感で、いきなり胃袋をつかまれます。続くメインのきつねうどんは、透き通った関西風の出汁にコシのある麺が実に心地よく、静かに体へ染み込む優しさ。無料で大盛りしてくれたので結構な量でした。さらにサービスでいただいたプリンが驚くほどふわふわで思わず裁縫を決意。食材に並々ならぬこだわりを持ち、バイトには任せられないとワンオペを貫く経営理念を気さくに語る、気さくに熱く語る親しみやすい店主さん。普通のうどん屋とは一味違う超ハイブリッドなうどん屋さんでした。お店は開店間もないためほぼ知られていませんが、行った客はほとんどがリピーターになるそうです。宮崎うどんの初止めに変わる新たな江戸川橋うどんブームをその下で体験しましょうとのことです。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。近くのお店ですね、これね。江戸川橋の、関西うどん屋、鬼神、ひらがなで鬼神ですね。こちら、まだ最近開店したばっかりのお店なんで、いいですね。お店に来るときにね、ついでにね、食べに行くのはいいんじゃないでしょうか。僕はうどんは、まあ、出身が愛媛県だっていうのもあるんですけど、関西風うどんと関東風うどんだったら、関西風うどんの方がやっぱ好きなんですね。あっちの方が全然美味しいなというふうに思ってまして、醤油ベースのやつより、だしベースのね、うどんが、あとまあそのコシがあるやつが大好きなんで、これはね、ぜひ行ってみたいななんて思います。ありがとうございます。はい。こんなもんかな?はい。それでは、ね、18分話しましたけれども、まあ毎回そうですね、一人でやってるとき、特にそのお知らせとかないときは、30分未満ぐらいでね、終わるんですけど、そうですね、何かお話しすることあるかな?そうですね。あ、そうそう、ボードゲームカフェの、経営は、まあまあ、その、茨の道だっていう話はね、まあ何回もしてるので、いいか。ほら、最近ね、ディアシピリさんも閉店したりとかね、あけぼの橋という、まあ新宿の隣あたりかなにある、まあ駅の、ブルーピースさんという、お店もね、閉店されたりとかね。ね、その、ブルーピースさんは行ったことないんですけれども、結構ね、口コミとかもなんか300件ぐらいついてて、めちゃくちゃ人気のあるお店なのかなと思ったら、ね、閉店って、なんか別の理由があったのかもしれないですね。フレッシュ&ブラッドっていうカードゲームを結構ね、精力的に取り込んでたっていうイメージがありますけれども、ね、そういう、なんかまあ、お店も、経営が続かなくなったりなんてこともね、最近増えてきましたね。と思えば、また新しいね、ボードゲームカフェなんかも出てきて、本当に、まあ、経営を続けることっていうの難しさみたいなは、とてもありますね。ボードゲームカフェをやりたいですっていうふうに、おっしゃられる方が、まあ、たまにいらっしゃるんですけども、そうですね、僕も、前の店の店長を含めたら、そうでも、まあ、約8年から10年ぐらい、8年ぐらいかな。ここで約5年で、向こうで4年だから9年か。まあまあ10年くらい近くやってるわけですけど、うん、ボードゲームカフェは毎日楽しくやってはいるんですけど、その、 お金は儲からないっていうのはね、すごく思います。これがまた例えば主要駅とかに行くとまた別なんですけどね。池袋とか、新宿、あと渋谷、みたいな感じの主要駅に行くと結構もうなんだろう、土日満席、何組もお断り、みたいなね、ことになるみたいですけども、やはり、出すのであれば、そういった、主要駅がいいかなって思ってますね。やはり、ボードゲームカフェで一番大事なのは、立地かなって、思ってます。で、あと、結構最近ね、ボードゲームカフェ経営者の方が、登壇して、喋るみたいな、セミナーみたいなのをね、アナログゲームミュージアムという団体が、やられてるんですけども、そこでね、語られたことで、一番の確実な道は、最大大手のチェーン店である、ジェリージェリーカフェの、フランチャイズになることが、一番確実だっていうふうに言われてますね。今ね、オーナーの白坂さんもね、いろんなところで店舗拡大したいっていうふうにおっしゃってますからね。もしボードゲームカフェがやりたいんだったら、ジェリジェリカフェに行くのが一番いいんじゃないでしょうか。ね、おすすめします。というのも、やっぱりその知名度というのがやはりかなり重要なんですね。検索したら大体そのジェリカフェっていうのは、上の方に出ますんで、ほっといてもお客さん、来るんですよ。僕らみたいな結構小さいところだと、結構ニッチなところ、を狙っていったりとかね、して、やはり有名ではないので、その集客をすることにすごく、努力をするわけですね。これがまた、さっき言ってた、主要の駅の近くになってくると、だいぶ集客がイージーになるんですけれども、お金がないから、ちょっと、閑散としたところの駅に、で、始めようかなっていうのは、本当にやめた方が、いいなというのは、僕今やってるんですけれども、とても、身に染みて、感じたことであります。なんでね、これからテンビリオンポイントも、ちょっとね、方向転換を、していかないとなぁなんて思っております。どういう方向転換かっていうのは、ちょっとおいおい考えるとしてね。なかなか、ボードゲームカフェをやるのは、生きていくだけにやったら、いけるっちゃいけるんですけれども、とはいえね、僕はもうほら、養わないといけない立場になっていますので、もう少し売り上げを立てないといけないなっていうのはね、ありますし、あと、やはり自分の好きなマジック・ザ・ギャザリングとか、ロルカナとか、やっぱり、あんまり気にせず買いたいなっていうのはね、あるんでね。ちょっと、あんまり売り上げ今月なかったから、新しい、新しい診断のね、カード買うのはやめようとかね、節約しなきゃなとかね、思っちゃったりするんですけども、いや、あまりそういうの考えずにですね、バカスカ買いたいなと。思っているわけですよ。これはね、やはり、お客さんに来ていただくしかないんですけれども。っていうのと、お話ついでに言うとですね、ちょっと売り上げを上げる、仕組みの一つで、いろいろやろうかなと思ってるのは、今は、予定はしているのが、フリーパスですかね。月、何回でも、基本代ですよっていう、サブスクみたいなのをやりたいなっていうのと、あとは、飲み放題を今平日にやってるんですよ。結構好評で、飲み放題したいですっていうふうにおっしゃっていただく方が、ちらほらいるわけですけど、これを土日祝にも適用してみようかななんて思っております。やはり商売の目線で言うと、客単価ですね。お客さんの単価を上げるっていうのはやっぱり命題になってくるわけで、同じ少ないなら少ないなりにね、お客さんの、一杯でも多く飲んでいただいた方が、売り上げにつながりますんでね。そこで飲み放題にすると、普段だったらそんなに飲まないけど、飲み放題だったら一杯飲もうかな、ということで、要するに普段のお客さんが、3杯か2杯ぐらい、飲むぐらいの、お金で、が、の売り上げを見込めれると、飲み放題をするとね。っていうのは、 すごくありかななんて思って、これからやりたいなというふうに思っております。あと、まあ、ディアシュピールさんね、東中のディアシュピールさんが、亡くなってしまったので、そうですね、僕の知り限りでは、メビウスさんですね、ボードゲームショップのメーカーか、のメビウスさんが、メビウス便というのをやってまして、まあ、月1回、市場に出回る前の新作を、定期的に、サブスクで販売しますよみたいなのをやってるんですよ。で、そのメビウス便っていうのは、ディアシュピールさんで撮ってて、で、月1回新しいゲームが届くんですけども、まあ、それを遊びに来るみたいな、お客さんがいらっしゃったらしくて、で、まあ、そういう、まあ、需要もあるんだなっていうのをね、最近ちょっと気づきましたんで、僕もなんかメビウス便取ってもいいかなって、ちょっと、まあ、いくらだったかちょっと詳しくはちょっと知らないんで、まあ、調べたらすぐ出てくると思うんですけども、そういうのを取って、まあ、イベントにするのは全然ありかなと。ボードゲーマーは新作好きですからね。ただ、これは、ボードゲーマーにしか刺さらない、イベントなんで、もうちょっとそのマス向けな、つまり、大人数の人に刺さる、ものをやっていきたいなって思ってるんですが、まあ飲み放題がまずそれの一つですね。あと何でしょうね。なんかいいアイデアがあったらください。こういうので大体その AI に壁打ちで聞いたりするんですけど、なんかあまりパッとしなかったりするんですよね。まあ一応あとポイントカードか、LINE のポイントカードは早く始めないと。あ、それとね、アンケートやらないと。やれることはいっぱいあるからね。まだまだ、これから頑張りたいと思います。こんなもんかな。はい。まあ、こんな感じですかね、今日はね。ね、これでだいたいまあ30分くらいになりましたんで。はい。いつもはですね、24時半からスタートしてるので、ある程度のね、潮田さんがとかいらっしゃるんですけど、今回はね、まあ、告知もちょっとしてなかったっていうんで、視聴者の方が、リアルタイムの方はゼロで、すごいその、静かな回となりました。また、今日はこの辺にしておきましょう。では、皆様、今夜もお付き合いありがとうございました。はい。最後にこの番組は東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー街のみんなの給水所10ビリオンポイントからお届けしました。明日火曜は定休日となっておりますのでお気をつけください。X、Instagram ともにハッシュタグカタカナ店内で感想等をお待ちしております。あと、まあ、なんだろうっけな。集客のアイデア。これは別にいいか。僕に個人的に教えてくれるか、DM ください。はい。はい、そういう感じです。今週もありがとうございました。では、あさってまたお店でお待ちしております。おやすみなさい。ごきげんよう。